横田松です。
第17回目でしたっけ。
はい、7回です。
第17回目を迎えましたポッドキャストをお送りしますけれども、いかがでした横田は最近は。
最近ちょっとなんか病弱になってきたよ。
まあもうネタがないよね。さっき最近は足しちゃったからね。
うるせえ。どうしてバラすんだよそういうこと。いちいち言わなくていいじゃねえかよそういうことをよ。
まあね、3ヶ月ぶりだから嬉しくてね。しかもちょっと来週忙しいので今晩中に2本撮ってしまおうということで今、ね、即座に2本目を撮ってるわけですけれども、
うん、はいはい。
今回はですからあのレギュラーというかあのスラッシュドットネタを中心にお送りいたします。ゲストとして素晴らしい方々をお迎えしてますけど、まず無印吉澤さん。
ああどうもいいです
か、ね、久しぶりの登場。
ああ、はい、
10分前に続いて登場吉澤さんをお迎え、はい、それからあと、いつもの、最高顧問である大常正文さんをお迎えしておくので本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それ今回のメニューなんですけど、今回のメニューは絶望的ですね。まあそういうのを選んだんですけどわざわざね、まあ最初がお兄ちゃんと呼んでくれ。
絶望的だね。
お兄ちゃんと呼んでくれの次がですね、何でしたっけ、うん、お兄ちゃんの次が、6月15日に投稿された YouTube からアニメが消えた。
はい。
次がですね、しまった。次が、なんか重なって固まってしまいました。インターネット
。次なんだっけ、
総理からのメッセージ、
ポッドキャスト配信
ね。はい。最後が、何でしたっけ、
ソニータイマー。
ソニータイマーの話となりますか。うん、17日に投稿のソニータイマー話。最初に、お約束通り、あのお兄ちゃんの話をしましょうか。
はいはい、
お兄ちゃんのどこだ、これですか。あ、お兄ちゃんと呼んでくれ。公開音集 2.0 部門。どこが 2.0 なんですかね。
うるさいよ、いいじゃねえ、ネタがなかったんだよ。
投稿したのはね、投稿したのはネクストとかいう人らしいですけどね。カムイ曰く、現在頼み込むにおいて、はい、12人の女性声優が100種類のシチュエーションで、お兄ちゃんと呼びかけるというボイスなんだ、ボイスサンプリング集お兄ちゃん CD の予約を開始している。なんか括弧が一つ多いね。
いや、
あ、そうだ、呼びかけるのあとの括弧は一つ多いね。
いや、だから10人の前が括弧ついて
る。12人、あ、本当だ、ごめんなさい、俺が間違えてました。の予約を開始している。説明を読む限りでは歌とかドラマとか一切なし、ただひたすらにお兄ちゃんという声が入ってるだけの代物。妹萌えに関する論評は横に置いといて、これを企画したやつの頭の中を見てみたい。笑い。まあ、これを投稿したやつっていうか、ね、これを掲載したやつの頭の中を見てみたいですね。
うるさいよ。なってないんだもん、と。
なんか俺が下痢で死んでる間になんでこんなもの。
あれだもんね。妹いるもん。
だいや、いるよね。
いや、それはどうでもいいんだけど、投稿しようとするときにみんな取られちゃってんだもん。
そうなんだよね。
いや、なんか、垂れ込みすりゃいいじゃん。
そうだよ。
垂れ込み僕がやっていいんですか、あれ。
もちろん
です
よ。
書き下ろし垂れ込み。
そう
そう。そうするにやるかな。だから、
この度弊社ではこのようなサービスを。
うるさいよ。やめろよ、そういうこと言うの。
ガーデン飲水のやつやってもいいよ。
それ最悪だね。いや、やろうかな。いや、というのも、これだって、ウィニーネタとか掲載したいんだけど、ない。だってみんな取られちゃってんの。
あ
なた、
垂れ込みするよね。
結局、土日とか少ないじゃない、垂れ込み。
うんうん、
平日は結構多いんだけど、土日を少ないんだよね。
うん、
特に日ね、どうはともかく。
うん、日曜日少ないな。
だから、やっぱ日は書き下ろしの日にするからね。
うん、なんかやっぱやるか。
なんかやんなきゃダメかもしれないね。
う
ん、
僕もね、シアネタとか全然ないからさ、そっち方
面なんかね、面白いね、それは一つ結構偏ってますよね。
うん。
編集者が言うのもなんだけどね。偏ってる人はその、意見が偏ってんじゃなくて、投稿のタイプが偏ってる。
そうそうそうそう。
なんかこれは来てるかなっていうのも来てなかったりするから。
うん。あと、ウィニー系はね、ザザってくるんだけど、シアとかそっち方面行っちゃうと全然来ないね。
うん、まあ、ね、あとなんだっけ、ライムワイヤーとかね、カボスとかね、うん、まあ来られても困るんだけどね。
来られても困るけどね。
うん、困るけど、まあ、本当は抑えるべきですよね。うん、そういうところの垂れ込みもちょっと期待したい。で、コメントなんですけど、うん、194個。すごいね。
だから、そういう意味では計算してよかったんだよね。
うん、まあ、いいんだけど、ね。
そう。だからコメントがな、
コメントなんか俺読む気力がなくなってきたんだよ。
すごいね、これ。
いや、真剣にみんなコメントせえね、これ。
みんなすごい
先生、先輩、君、僕、あなた、旦那様、ご主人様、親方様、あんた、貴殿、そなた貴様。
ああね、これ100種類のシチュエーションでどういうシチュエーションなんだろうね、これね。
一覧表がありましたよな。
あ、リンクされてるんだ。
100種類。 チュエーションからリンクされてますね、これは。
いや、本当に本当だ。
これもすごい、喜んで。
ちょっと喜んで、すごい喜んでる、この差がわかんない。
すごく痛いって素晴らしいよね、56は。どうするんですかね、これ。
すごく痛いって。
いや、なんかネタっぽいのが入ってんだね。
口を塞いでて何
あと無重力の中でどうするんですかね、リバーブかかってるんですかね。
やっぱそうじゃない、
お兄ちゃん。
ディストーションって
これ。これ
いや、なんかあれ
リバーブって、でもリバーブって別にあるよ。
あ、本当だ。
リバーブ、ディレイ、ワウ。イコライズ。フランジャーって素晴らしいですね。
ディストーションでどういうことこれ。
ディストーションとか今見てる、なんか歪んなんて、歪んだ感じなんですよ。
100メートル走の超で意味わかんねえ
よ。あとすごく恥ずかしいが2つあるってのが素晴らしいですよ。48と49。
腕相撲しながらとかわかんねえよ、こんなん。
ちょっと臭いって何なの
知らないよ。
もうなんか絶望的
に。辛いとか
な。いや、なんか
辛いだろ、それは。ちょっと待て、おい。
あ、辛いか。ごめんごめんごめん。ごめん。
なんで辛いお兄ちゃんって何なのよ。
ごめん。辛いだね。間違えた、ごめん。
あれだよね、あの、借金の取り立て風利とかそういうのがないんだね。
借金の取り立て
風利。お兄ちゃん、いるの分かってんのよ、と思って
。
ああ、
ね、それはいいな。
振り込み詐欺とかさ、
そういう。俺、お兄ちゃん。
私、お兄ちゃん。
私、お兄ちゃん。ちょっとあれにお金かかるのって、今、あれの内容が具体的に思い浮かんだけど、言わないことにします。
いや、絶望的だね。
でもさ、俺なんかさ、もっとさ、こんなくだらないの掲載して何考えてんだとか、そういう厳しい、あの、お叱りのコメントがつくと思ったら、みんななんか大喜びで。
いや、そういう人は完全にスルーしてるんじゃないの、それ。あ、もうどうしようもねえな
って。どうしようも。まあね。いや、でも、お叱りの、でもコメントもあったよ。なんでこんなもん、掲載するんだ、みたいなのが。
まあね、気持ちはわかるよね。まあ、気持ちはわかるけど、しょうがないかな。そもそも俺、あれゲってよくわかんないんだよね。
なんかね、どこにも定義が書いてないもんね、これ。
うん、一応、ウィキペディアには載ってましたけどね。
あ、どうですか、まあ、オリバーだけど、あれもよくわかってねえしな、う
ん。あれが正解じゃないんですよ、
ウィキペディアのじゃん、それに。
ああ、ウィキペディアには書いてあるもん、みたいなね。
うん、
まあ、いいんですけどね。まあ、まあ、そんなわけで、大好評でした。何か最後にあのおっしゃりたいことありますか、横田は。経済者の責任者としては。
いや。どうなんだろう、こういうのやっぱ乗せた方がいいのか悪いのかってよく
言わないじゃない、大変いいと思うよ、これはもう素晴らしいと思いますね、
うん、こういうのばっかになると困るけどね、
うん、まあいいんじゃない別に、よくわかんないけど、
よくわかんないけど、うん、あ、たまにこういうネタは大
変いいと思うよ、私ね、なんだっけ、メイド喫茶の話とかさ、俺たち今度メイド喫茶行くんだよね、メイド居酒
屋、はいはいはいはいはいはいはい、
本当今から怯えてるんだけどさ、
いや僕も行ったことないからね、メイド
喫茶、なんかね、7月の22日でしたっけ、
いつだったっけな、
で、スラッシュドットのユーザーの桂木さんって方だっけ、桂木さんって方がなんか仕切って、あのスラッシュドットの5周年の、なんですか、パーティー、記念パーティーをそのメイド居酒屋でやるんだって、で、私と横田は行くんだよね、
そう
で、しかも私と横田はその、話し合って一緒に行くことを決めたんじゃなくて、横田は勝手にですね、メイド居酒屋だってことが決まった瞬間に
気持ち悪い、ちょっと待って、お前それ思いっきり誤解からやめてくれ、
後で俺は自分の日記で、あのスラッシュと日記で、あ、なんか50年のパーティーとかあったら呼んでくださいねって書いて呼ばれたから行くって気になったけど、あなたはなんか率先していく、
違う、知り合いが来いって言うから一旦行くんですよ、
まあ皆さん最初はそうおっしゃいますけど、
ムカつくなお前本当にお前ほっとムカつくな、
はい、まあそんなわけで、あの7月22日に、なんて言ったっけ、ひよこ屋、
ひよこ屋でいいの、
ひよこ屋とかいう、なんかあのメイド居酒屋とか言ってしまう、居酒屋ってのよくわかんないよね、なんなの居酒屋って、
僕もこの手の道行ったことないからわかんないんだよね、
まあ俺はね、信頼するメイド居酒屋評論家に聞いてみたら、なんか大変ないろいろ情報を知りましたけどね、まあ女の子なんですけどね、それも、信頼してるんですね、
ああなるほど、
どうでもいいですね。そんなわけで、なんか7月22日にやるんだそうです。それで、どこ見ればわかるのかな、俺の日記見ると多分、俺の日記から辿れるよね、多分ね。
う
ん、
まあ、どうする、うん、一応リンク貼っとく、この。
あ、そうかな、ね、リンク貼った方がいいかもしれない。うん、じゃあ、後で、まだこのペン。
ただね、もう前に漏れになってるよ。
いいじゃん、溢れれば。
まあね。
あと俺多分帰るからさ。俺多分怯えて帰るからね。
あ、なるほど。
駆けつけてですね、挨拶してですね、それで蒼白になって帰るというのがなんか考えられるパターンの気がします、ね。
なるほど。
まあ、そんな感じで、はい、お兄ちゃんと呼んでくれというストーリーでありました。
はい。
次はですね、次は何でしたっけ。次は何でしたっけ、忘れちゃいましたよ。
なんだっけ。
YouTube じゃん。
あ、YouTube。
ありがとうございます。YouTube からアニメが消えた。これは6月15日の掲載ですか。シリウォーク曰く、はい、IT メディアの記事によれば、YouTube からアニメが軒並み削除されている模様。リンクなどをたどってアクセスしても、著作権を侵害しているため、削除したと表示されたり、サンライズや GTH など、アニメ会社からの要請で削除したことを示すメッセージが現れる作品もあるようです。しかし、まだ視聴可能なアニメもあり、削除とアップロードのいたちごっこが続いているのかもしれません。だそうです。YouTube ってどうなんですか？
どうなんですかってすごい曖昧な質問
だよね。いや、だからね、実はね、あんまり最近まで見てこなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
それでね、うん。なんかみんな、なんか、よもよもさんとかなんか、YouTube 騒いでるなと思ってたんだけど。
よもよもさんって。
よもよもさん。わかんなかったので、
人物あるの。
スルーしてたんですけどね。ただ、Linux カンファレンスって最近あって、それで司会やったんですよ。ライトニングトークの。
はいはい。
それで、竹迫さんっていう、
お前は。
あの人が出てきてね、それで、なんか、ライトニングトークをやったんだけど、彼の発表の、85% はね、うん、発表内容、プラカーだったんですけどね、うん、取り上げたタイトル、中身ほのぼのな、15% ぐらいだね、プラカーの話は。
あ、うん、マフラーのネタが、全部 YouTube のネタ。
85% はね、スプーだったんですよ。
余計悪いじゃねえか
よ。それで俺、かぼちゃみたいに変なお化けが俺なんだかよくわかんなかったんだけど、で、後で終わってから、竹田子さんに、あれは一体何だったんですかって言ったら、YouTube 見てみなとか言われたんだけど、見てみたらもうすでになんかね、なんだっけ、ジャパンブロードキャストコーポレーションの要請により削除されましたよ、ね。俺、あれ NHK じゃないかなと思うんだけど。
あ、そうそうそう。
あ、NHK です
。あれは NHK。
コーポレーションじゃないだろうみたいなね。
まあね。
まあ、そういう感じで、それで YouTube、何 ?YouTube 初体験したんですけど、
うん、
YouTube 初体験はイチゴの味みたいな感じでしたね。
わかんねえよ。
うるせえよ。
あの、スプーンはでも本当面白いよね。
あ、すごいね。よくあれ放送したな、本当に。
あれ何なのあれは一体。あれは化け物
まあ、スプーンだ
って。あれさ、ないかな、あれさ、子供とか、本当にちっちゃい子供がさ、何お尻の中から煙草の顔とか化け物が出てきていじめるのって時の化け物だよね。
あれからちょっと疑われるな。
そう、うなされるやつだよね。で、実はそれで全然違う極秘ルートからその画像を手に入れて見たんだけど、あれがまた面白いですよね。なんかお絵描き大会みたいなことで、お絵描き番組かなんかやってんだよね。
絵描けるだよね、あれね。
そう、絵描けるだね。それでスプーが女子に姿を現す時の恐怖と言ったら、恐怖と半笑い
半笑いは書いてる人だろ。
書いてる人ね。もう俺は本当に研ぎ物抜かれたね。うん、まあ、そういうこともあって、俺は YouTube は本当にいいと思うんだけど、うん、よくないですよね。
うるさいよ。いいと思うんですけど、よくないってどういうことだよ。
いや、理由になってないよね、今な。
まあ、今だから言えるっていうか、OSG、まあ、これ全然具体化してなかったんだけど、うん、なんか YouTube みたいなことやろうかって話あったんですよ。スラッシュドットの兄弟サイトみたいな感じでね。それは、クリエイティブコモンズで、うん、公開されてる動画とか、
うん、
音声とか、要するに、CC ミクスターを使ってね、
はいはい、
なんかそういうのを集積して、ソースフォージみたいなものやってるから、うん、なんかそういうのをやったらいいかなって話はしてたんですよ、ぼんやりと。うん、でも YouTube みたいな、その無鉄砲さはなかったね。
ああ。でもなんかその話を聞くと、archive.org みたいな。感じだよね、やりたいこと。
まあそうですね。だから著作権的に、うちはもちろんクリアなものだけっていう感じだったんですけど、うん、YouTube は全然考えてなかったみたいですけど、ね、あれはすごいよね。
だって Google だってそうだよ。
あの Google とかさ、YouTube の無鉄砲さはどこから来るんだろう。あれはフェアユースだからなんですか。
いや、とりあえずやってみようっていうやつ
さ。とりあえずやってみようではね。
あの無鉄砲さはすごいですよね。うん、まあそんな感じでコメント見てみましょうか。はいはいはい、コメントはですね、72個あんまり受けなかったんですね。なんでお兄ちゃんの話が100人やったので、こっちは72なんですかね。まあいいんですけど、
コメントは見ても。そうだね、どうなんだろうね。
そうですよね、YouTube って10分以上はなんか無理なんでしょ
最近はね。
アップロードですね、うん。まあ確かに綺麗じゃないですよね。
うん、まあ、一応その、 なんかあるんですよね。お金払って、お金でしたっけ？
いや、なんか、なんかアカウントを登録して、
はい、
身元をはっきりさせれば、あの10分以上のやつが
アップロードできますよね。うん、だけどみんな、いわゆるこういうアニメ系はもうそんなことないですよ。大体10分ぐらいですよね。
なんか30分番組のさ、はい、まあ大体9分ぐらいにちょんぎって3分の1ずつ上げるみたいな。
あ、ちょんぎるんですか、わざわざ。
そうそうそうそう。
へえ、編集するんだ。
そうそう、
偉いな。俺より少なくも偉いですね、ポッドキャスト。偉いな。
お前編集するって言って編集した試しがないからな、お前な。
難しいんだよ、オーダーシティの使い方は。
こことここは編集しますって一回もやったことないもんな。
まあいいんだけど、今ざっとコメント見ましたけど、予想された感じの、コメントでしたかね。要するにやっちゃいけないことだって人とね。まあ、なんですかね、俺スプーはでもあのスプーはあの動画がなければ俺一生多分、何、ぶち当たらなかったからね。竹迫さんがいなければって感じですよね。まあね、あれはすごいよ。なんなのあのカボチャは一体。カボチャに羽が生えてるとしか見えないよね。しかも恐ろしい感じ。目が上と下向いてるのが一番怖いよね。
でもあれオリジナルがいるんだよね、一応スプーってね。
うん、いや、オリジナル先に見た。オリジナル先に見たんですよ。全然違うじゃん。可愛らしいじゃん、オリジナルは。
ああ、そうです、
ね。なんか YouTube に載ってた方は、なんか怪物だよ。
スプーだって言ったらスプーじゃないかな。うん、
まあそんな感じで大好評ですよね。
ひどいらしい。あ、すごいね。まとめのウィキとかあるんだね、スプーとかね。
スプーウィキとかね。
なんでこ
れ。あれでもなんか、スプーのやつを 3D モデルで作ったりする人もいたんだよ。
なんかスプーにしても手足生やした人もいましたよ。
いるよ。
てか、なんかね、いや、俺たちのスプーはあるんだろ、手足が。
ああ、まあ。
そうだけど、オリジナルのスプーはなんかカボチャに手が生えてるだけだから。
カボチャ？
オリジナルじゃないか。
オリジナルじゃないよ。オリジナルじゃねえよ、そっちは。
イカキウタの方ね。イカキウタの方ね。本当にどうしようもないですね。
あとなんか、イカキウタの方のスプーをなんか、フィギュアにしてなんかヤフオクで売ってる人いますよね。
ああ、あったあった。
最高だな。
あれ、最終的に何億円からだったんだよね、あれ。
やっぱそういうね。
結構落札してね。落札してどうするんですかね。
いや、キャンセルするんだけど、もちろん、なんか、2億円とかの落札になると、2500万円ぐらいです、ヤフーに払わなきゃいけなくなっちゃうから、手数料として。
ああ、
うん、キャンセルしたの、
ね。まあね、いや、まあ本当に、でもあれ、なんかあれは、なんだろうな、ピカソみたいな才能ですよね。
才能
面白いもん、あれ。
いや、絵描きたりそういうもん求めちゃいけねえだろ。
まあ全然なんか YouTube と関係ない話を延々としてますけど、まあそんな感じで。
スプーの話ね。
スプーの話。本当にね、司会やっててね、腰が抜けたからね。なんだあれはみたいな。
まあね、
本当にね。いや、あれは竹迫さんが卑怯なんだよね。だって、最初そのプレゼンテーションが始まるまでに、ずっとスプーのスライドが60枚ぐらいあるんだよ。だからいろんなスプーが出てくるんですよ。それで最後ようやく始まる。5分しかないんだから。
ちょっと待ってよ。なんだよ、それよ。
いや、だ75枚ぐらいなんで、スライドがね。
あ、で、60枚じゃねえんだ。
60枚ぐらいがスプーですよ。で、最後の10枚ぐらいがアップラーがあるんです
よ。バカだな。
なんだそれ。
もう本当はあれ、ドギモ抜かれて
る。今
ドギモだよ、本当にね。最近の感じで、どうしようもないですね。まあ、そんな感じで、じゃあ、この記事はこんな感じですね。はい、次は何ですか、ね、次は、なんか、またワインの音がしましたけど。
僕じゃないよ。
総理からのメッセージは、ポッドキャスト配信。
はい。
マイヤー曰く、内閣官房は6月22日から、総理からのメッセージをポッドキャスト配信する、政府インターネットテレビ、ビデオキャスティングを開始する。はい、はい。内容的には総理の記者会見や演説を年10回程度の不定期、総理のインタビュー番組を月1回程度の配信を予定している。なお15日には小泉総理インタビュー初夏の官邸からが試験配信された。ダウンロードしてみると H264、10分43秒、 513kbps、そのうち音声は 127kbps だった。メールマガジンオンデマンドポッドキャストとくれば次は RSS かブログかなって感じなんですけど、いやね、まあ、こうやってビッグブラザーは徐々にこう我々のマインドに入ってくるんですかね。
ビッグブラザー
意味がわからないよ。
ビッグブラザー、
いや、なんか毎日毎日こういうのさ、ポッドキャストで配信されるとさ、刷り込まれていくんじゃない。
どんな SFP で、
どんな SFP で、ね、なんだよ。それでどうですか、横田は。
これ？
うん。
いや、ごめん、実はメールマガジンも登録したことなくて、あんまり興味ないんだよね、正直。っていうか、
なんか、恐怖現象でも起こってるんですかね、これ。
いや、
まあ、わかんないですけど、そう、どうなんですかね、私もあんまりメールマガジン撮ってないんでね、総理からってね。うん、
メールマガジン、なんか撮ってる人います？
いや、いないね。
いないですか。
うん。
なるほど。
我々もポッドキャスト配信してるからメールマガジンやろうかって感じですよね。
なんで戻るんだよ。
なんで戻るんだよ。
だって RSS を吐いてるしさ、ブログもやってるしさ、ポッドキャストもやってるんだから、な、やってないの、メールマガジン。
ブログってあれ、ブログやってるって言えるのかあれ。
ねえ、どうなんですかね、よくわかるんですけどね。まあ、なんか総理大臣、どうなんでしょうね。
でもブログはやってもいいんじゃないのかね、
これ、ポッドキャスト配信するって書いてあるけど、これ、RSS で配信してるんですか、これ。
でしょうね。なんかメールマガジン、オンデマンド、ポッドキャスト、RSS、ブログってなんかレイヤーが違うような気が個人的にはするんですけどね。まあ、
流行りものとかっていいじゃないですか。
T2P って人がいますね、コメント見ると。コメント19個しかついてませんね。
まあね。
困ったもんだ。
困らない。
他はもうポッドキャストやってるんですか、ブッシュ大統領とかメンケル首相とかドイツの。
そうだ。
へえ、そうなんですか。なんかブッシュとかやるとさ、なんかまたあのクリエイティブコモンズ関係の人みたいにさ、いじられてさ、なんか歌を歌ってるとか変な感じにいじられそうですよね。
サンプリングされそうだよね。
サンプリング。
どうなんですかね。まあでもこれ小泉一緒辞めてもやるんかね。
あれでしょ、自民党的にはさ、ほら、なんだ、テレビとか新聞とかさ、っていうのよりは自力でなんか、自分らの言いたいことを伝えられる方がっていう戦略なわけでしょ。
なるほど。
こういうのにでもサブリミナル効果とか仕込んでて面白いですよね。
それ面
白い。修行するぞ。
いやいや、だからそういうの良くないけど、違うとかさ、自民党に一票とか良くないけど、そうじゃなくて、ちゃんとよく調べてみると、働くぞとか、
気づきを深めるぞとか、
なんかそういう前向きなメッセージが込められてるとか。
働くぞは前向きなのかな。
働くぞとか、就職するぞとかさ。
ああ、
働かなかったら負けだと思ってるから、そういう温かいメッセージが入ってる。
だけど、結局なんだろう、こういうの聞く人って、やっぱそういう人多そうだね、だけどね。
どうなんだろうね、もうなんか、こういうのをちゃんとやってみると、調べてみると面白いよね、2チャンネルとかで聞く人ってあんまりいないんじゃない？
でも最初に言ったからね、誰かみんな聞くんじゃないのかな。
そうかね、
ほら、文句言うために聞く人がいるじゃん。
まあ、どうなんですかね、コメントもまあ。コメントもね、まあそんなに大したことないですね。ポッドキャストなんかで遊んでないで何とかしてくれよ、アホ総理っていうコメントがついてます、ね。我々も遊んでる場合じゃないです
よ、ね。うるさいよ。
いやまあなんかいろんな音が聞こえてますけど、まあそんな感じでよろしいですか、これ
は。はい、
若干失敗したなっていう気が、これを選んでしまったかなと気がしましたけど、次はすごいですよ。ソニータイマーなど埋め込まれているわけがないとバイオ関係者が発言。あるアノニマスカワード曰く、IT メディアの記事によると、さる16月16日に開かれた GForce Japan 2006なるユーザーカンファレンスの席上にて、ソニーのバイオ向けコンタクトセンター構築担当の岡本秀吉より、ソニータイマーは存在しない旨の発言がなされたということです。なんかお大事に痛いとか言ってましたけど、もちろんタイマーの有無が主たる論旨ではなく、タイマーの存在を囁かれるほどソニー製品が壊れやすいというイメージが根強い、これを覆したいという発言内容である。しかしながらソニー関係者から公式の場においてソニータイマーという単語ができたことは非常に興味深い。もちろん誰も本気でそのようなタイマーが存在するなどとは考えていないだろうが、ソニータイマーという単語が生まれた経緯をぜひともソニー自身に熟考していただきたいところである。タレコム氏の場合、先日ソニーエリクソンの W21S が壊れたことでも、宅内のソニー製品は PS2 しか存在していないのだが、再びソニー製品に飛びつきたくなる魅力が戻ってくることを願ってやまない。
だ
し、
はい。
僕ソニー信者ですけどね。
僕も実は今バイオでやってますね。
あ、そうなんですか。僕はコンピューターだけは死んでも買わないと思ってますけどね、バイオだ
いや、そういう気持ちはわかるけど、でも、いや、
あとはソニー製品多いですよ、うち。
僕も何かとソニー製品結構多いんだよね。
むしろね、昔はね、アイワタイマーに苦しめられたね。
アイワ？
うん。貧乏だったからさ、アイワ製品しか買えなかったんですよ。アイワのテープレコーダーとか買うと大体ね、半年ぐらいで壊れましたね。
お前、今はどうだか知りませんよ、皆さん。
アイマのテープレコーダーっていうのが時代を感じさせる。
いや、アイマのね、製品良かったんで、安くてね。
うん、安かったです。
MD プレイヤーとかね、MD プレイヤーも壊れたね、そういう。
それはな、
あとソニータイマーっていうか、タイマーのさ、メモリがゼロにセットされてたのがあったよ、ソニックステージとかさ。
それは、それはお前、ブラックすぎるな。
なんでインストールしたのに動かねえの
ブラックなのこれ。
ああ、そういう
それブラックだな。
あと何でしょうかね。あとソニー製品。大瀬さんはソニー製品お使いですか。
あれだね、ビデオ、DV カメラ。
ああ、そうですか。タイマーは。
タイマーはね、タイマーあるよ、でもやっぱり。
やめてください、やめてください。
それさ、なんかもう、なんかサトルな感じで仕掛けられてるんですよ。
っていうかね、なんだろうな、どうしても摩耗しちゃうじゃない、ああいうカメラとテープ系のやつってさ。結局メンテナンスをしないといけないらしいんだけど、もう、最近使ってないからなっていう感じでした。
あ、なるほどね。タイマーは発動したんだけど、それが修理という行動には結びついてないっていう、
ね。なんか、家電にしては、ちょっと精密機械すぎるし、っていう、微妙な線なんだよね、こう。うん、精密機械にしてはなんかコストをかけるのももったいない気もするしみたいな。
そうですね。
うん、なんか業務用っぽいところに寄りすぎちゃってる感じがするんだよ、作りが。
あ、なんかでも前昔からソニーの製品ってなんかそのどういうセグメントっていうかどういう客を相手にしてるのかいまいちよくわからないところがありましたね。
うん、商売するんだったらその家電向けのさ薄い客向けにも売らなきゃいけないからっていうのがあるだろうなとは思うんだけどさ。でも中の作り、業務用でちゃんとメンテナンスしないと動かなくなるよ、みたいな精密な作りをしてるんだよね。
そうですよね。うん、値段もね。いや、僕、録音用に IC じゃない、失礼、音声レコーダーっていうのかな、音声録音の機械を買ったんですよね、ローランドの R1 っていうんですけど。
はいはい。
で、それの対抗製品としてソニーがなんかぶつけてきたんだけど、26万とかするのね、書いてある。それはね、それ聞いたときに、ソニーはやっぱりなんか誰を相手に商売してるの
か。いや、明らかにプロ向けだよね、それ、
うん。で、プロにしたら多分ね、ちょっと若干その、なんていうの、内容的に多分不満があると思うんですよね。
うん、
プロユースにしては力不足で、私のような素人にとってはちょっとこれは手が出ないっていうのは、そういう感じじゃないかと思うんですけどね。
あと、本当の家電って売ってないじゃん。冷蔵庫とか。
あ、白物家電、
ね。白物家電は売ってないですかね、うん。クーラーもないよね、もちろん。
クーラーもないよね。うん、
だから、白物、ソニーの家電でうちにあるのってなんだろうなぁと。ビデオもね、今私が使ってるのは違うんですよね。シャープなんだよな。なんだろう、ソニー製品。
僕はパイオ好きだけどね、
うん、まあね、あとね、僕ソニーのサービスはなんかたまに使いますよね、プレイログとかね。
ああ、なるほどね。
プレイログはどうなんですか、なんか、フェードアウト気味ですけど。
どんなんだろうね。ミクシーがほら、なんか、未来のことをやろうとしてるから。
ああ、なんだっけ。うん、名前。
ミクシーミュージック。ミクシーミュージック。
うん、あれもどうなんですかね。うん、あれラスト FM の方がいいと思います。
ラスト FM、あれはエキサイトでしたっけ、ラスト FM 今度やりますよね。
あ、そうなんですか。エキサイトをやってるんですか。
違いましたっけ。
もともとイギリスのサービスでしょ、あれ。
はい。
うんうん
う
ん、買ったんですか。
エキサイトが提携か何かやって、今度提携、やる
とか。日本向けにやるんだ。
日本向けにやる。
いや、いいんじゃないですかね、それは。でも、まあ、今でも日本語出るけどね、ちゃんと。
うん。
日本語の曲名とかね。まあ、でも、ソニーはなんか、何でしたっけ。これから犯行に移ると。
ああ。
力強く社長が、語ってましたけどね。うん。液晶プラズマのテレビとかね。うん。うん、ああ、じゃあコメント見てみましょうか。134個。
いや、まあ、そこ。すごいね。だって、いや、だけどほら、これだって、今日でしょ？すごいよ。
うん、今日の投稿ですからね、これ。うん、ハードウェアとソフトウェア、どっちの質の問題なんでしょうかねっていうとね、どうなんでしょうね。まあ、ソニータイマーってほど、明確に時期指定されないけど、なんか変なとこ壊れるって印象はあるんですけどね。若干ね、なんか、
でもその分サポートが、特にバイオなんかはサポートが結構かなりいいっていう話は聞くよ。ただなんかあんまり道具じゃない感じしますよね。
あと俺ソニーに本当に期待してるのは、あれだよね、エスパー製品を早く出してほしいってことなんですけどね。なんかそういうエスパー製品は出してほしいなって感じがしますよね。せっかく研究所作ってやってたからね。
あ、中村健とか、
中村健って言うんだっけ、
あれもう閉めちゃったんでしょ、
うん、 れは続けるべきだよね。
だって iPhone も閉めちゃったしね。なんか、
なんか今、いや、読んじゃったんですけど。ソニーに対する悪意を持ってる人多いよね、でもなんか。なんて俺はなんか家電ってそもそも壊れるもんだと思ってるので、あんまり、その、なんですか、なんとも思わないっていうか、まあそんなものかなと思ってるっていうのがあるのかな。だから俺は多分ロジャーズのなんだっけ、マーケティング理論とかで言うと、俺は単純にアーリーアダプターなんだろうね。要するに壊れても、要するに特攻隊長みたいなもんですよね。あんまり壊れても気にしないっていうのがあるのかもしれない、
ね。今度の U とかね、バイオ U とか、あのあたりはね、確かにそういう層になって、
うん、あれ欲しいね、でも
バイオ U。僕あれは欲しいと思う。フラッシュのやつ、フラッシュメモリーのやつ、
うん、やつ。そうね。
あとあれなんじゃないかな。結構さ、値段の高いものをさ、作ってると、そういうファンがつきやすいじゃない。なんか、アーロンチェアみたいなもんでさ、なんか、ね、15万円の椅子なんだから、いいに決まってるんだっていうのを思い込みたいみたいな。
それで壊れると、もう、なんだっけ、かわいさが待って、肉さ倍増みたいな。
そうそうそう。
いいですね、これ。友人のソニーのハードウェアさんによると、入社したとき、設計図のどこにもソニータイマーが載ってねえんだよと何やら感動していました。いいね。ネタにしても面白いですね。
それはね。
ハードウェアはでも技術的にあれ実現するの本当に難しいよね。
まあね。まあ、
保証いや、だから1年間の保証期間が過ぎたと同時に壊れるなんていうのはすごいゲートだと思って。
そう、故障率ってコントロールするの難しいからね。
うん。
まあ、
逆にやつかね。
あ、で壊れ、そんなに壊れにくいかって人もいるんだよね。壊れてないって人もいるんだよね、ソニーね。
そうそうそう。だから僕のバイクなんかも結構持ってるよ。もう3台使ってる、
いや、俺もね、ほんと正直言って最近の家電って壊れないと思ってるんですけどね。だ昔のだってビデオデッキなんて本当に1年に1遍ぐらい壊れてたよ、うん、テープから待って。
ほら、
どうしようかと思ってましたよ。
特にほら、ちょっと失敗したやつとか、初期不良があったやつが、ほら、ネットだと、かなり目立って振り上げられちゃうじゃん。この人もなんかソニー入りの話もあるけどさ。
要するに、数少ない事例が増幅されて使うってことですかね。うん、まあ、そういうのあるかもしれませんね。
うん、だから、それで結構損失じゃないのかな。
自分が手にしたオーディオ製品の中で、アイワの製品が丈夫だったら、昔のやつがいますね。
昔、お前、いいじゃねえかよ、それ。
昔、
お前、それこそお前のだけかもしんねえじゃねえかよ。
人それぞれです
よ。抜かしてるって
。俺は、ソニータイマーはないと思いますけど、アイワタイマーはちょっと確信してますけど、
ね。いや、だから、そのさ、これ丈夫だったっていうのもさ、すごい、いろいろな意味があってさ、なんかすごい、乱雑に扱っても壊れなかったっていう意味とさ、
落としても壊れなかったっていう可能性
あります。毎日使っていて摩耗したけど壊れなかったとかさ、いろいろあるよね、意味
が
ね。
アイアンはなんか内部駆動系がすぐ壊れたような気が
します
。うち、埃っぽいからダメだったのかな。
僕はクリエ買って、なんか3回床にバコンバコンバコンとしたら壊れた。
あ、そうだ、俺クレイですよ。そうそう、俺の今スケジュール管理はクレイに依存してるんですよ。だから、ソニーの悪、で、しかも壊れたんですよ、クレイ。そうそう、思い出したよ。今、圧迫されていた記憶が蘇ってきました。クレイの NZ90 って使ってるんですね、最上位モデル。
はいはいはい、はい。
マジバカなの一番高いの買ったんですよ。
うん、
デジカメが付いてるやつ。
そうそうそうそうそう。
それで、ね、そのデジカメ部分がね、製造不良で壊れるんですよ。それで、この間無償でね、LCD の交換やったんだけど、やるって。いや、それはでも、しかも、その交換プログラム始まる直前に壊れて、電話したら、うん、それですよねっていう感じ、その、プログラム始まる前に俺の壊れて、しかもそれを電話したら、それですから無料で直しますって言って無料で直って帰った。
うん、まあいいことじゃん。
いや、いいんだけど、だから俺は別に悪い感じ持ってないんだけど、まあやっぱりソニーもそうな、ソニーやっぱソニータイマーだなとしみじみ思いましたね。そうだ、ソニータイマーあるよ、やっぱり。
うるさいよ、お前、なんだよ、それ。結局お前自分の個人的な主観じゃねえかよ、お前よ。
俺はセブン個人的な主観
でやってた。なんだよ、それ。逆にだって NZ で相当前でしょ、あれ。何年前？もう5年くらい経ってんじゃねえの、
うん、まあ、だから最後、クリエの最後の逆襲ドイツナチスのバルジの大
乱行。うるせえよ。二通りのやつじゃないよな。
二通りって？
二通りじゃない。キーボードついてないでしょ。
ついてるよ、キーボード。
じゃあ、最後のやつじゃないよ、それ。
最後じゃないよ。最後じゃないね、厳密には。でも、この NT90 を発展させたモデルは、ついに出なかったね。
それは確かになかった。ただ、有機EL のやつが最後だから。
だから、なんだろう。なんだ、カンブリアじゃねえ、なんだっけ。バージェスモンスターみたいな感じですよ。進化が止まっちゃいましたね。それで滅びましたね。
いや、だからその後に出たの、廉価版みたいなのが結構評判良かったんだけどね。
そ ゃダメだよ、そんな
の。なんでだよ。
ソニー魂があるのは、そういう、その、無意味になんかこう、ハイスペックでしかも高いやつです
ね。無意味にね。あ、そういう意味だと、やっぱ今度の U はね、期待してるんですけどね。
ユウも多分 NZ90 と同じ運命をたどるんじゃない
お前、不吉なこと言うんじゃねえよ。
そこでこう発展が止まりましたね。すごかったんだよ、私のやつ。だって、Bluetooth ついてるしさ。
う
ん、
あ、僕、俺それ一個。
Bluetooth ついてるのに無線 LAN がついてなかった。
え、だって当時は、だって無線 LAN、ファームについてるのってないもん。
うん、まあ、それで、
あの当時は。
いや、愛用してますよ、壊れないから。うん、しかもね、大体写真撮りたいときデジカメ持ってないんですよね。私デジカメルーニックスって持ってるんだけど、うん、持ち歩いてないから、この、こっちは必ず持ってるんでね。しかもこれがまたひどくてね、フラッシュを2回炊くと電池がなくなるんです
よ。それひどいな。
うん、なんか、家電、ビグザムの家電粒子庫みたいな世
界。お前、わかんねえよ、人はよ。
2発撃ったらおしまい。
うるさいよ。
そういう素晴らしい。ソニータイマーがあるかどうかは知りませんけど、私はソニー好きですよ、
うん、僕も好きだよ、
頑張ってほしいね、
本当です、
うん、まあ、そんな感じで、まあ今日も本当になんか絶望的にくだらないと思ってますけど、大田さんいかがでしたか。
え、なんと言ったらいいのか。
まあ、なんなんですかね。まあ久しぶりに録音したという事実を喜ぶということでよろしいですかね。吉田さんいかがでしたか。
いやー、
なんかその、いやーって
、なんか二人ともなんか否定的ですよね、なんか。
いやいやいやいや、まあこんな感じだったなと思いながら、ちょっと、思い出しながら聞いてました
けど。思い出しながら。まあ人生の貴重な、40分くらいを無駄にしたということがよく分かったという感じ
です。40分今回やったのすげえな。
前回は36分だね。
あれ、今回だけで、
うん、今回だけで36分。
また怒られちゃうね。
またただただしさんに怒られ
ちゃうね。また怒られ
ちゃうね。したしね。
うん、
ただただしさんに長いとか、
ね、まだただただしに怒られちゃうね。
いや、ただただし言っちゃいけないんだっけ。TTS さん。
あ、TTS さん。
まあいいや。まあそんな感じで、はい、今回は、主に今週6月15日、14日から17日のに、ソニー、スラッシュ、ソニーじゃない、スラッシュドットジャパンに掲載された記事をもう中心にお送りいたしました。このゲストは、大常正文さん。
はい、
そして、無印吉澤さんにお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお送りしましたのは八田正幸と
横田正治でした。
皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。